そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、ふーん、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
びっくりしちゃった。
ん？
前回。
うん。
第261回になりますか？
はい。
そこでですね、ルパン三世の話題をしましたね。
うん。
ね、で、うん、カリオストロの城じゃないや、ルパン対複製人間の話を中心にいたしまして、はいはい、ね、そんで、
うん。
で、ルパン対複製人間のエンディングは南春夫さんが歌ってるルパン音頭だよなんていうね、はい、話をしてましたらば、うん、我々のね、はい、姉妹番組といいますか、グループ内の番組、リーダーがやっている、
うん、
竹内リーダーがやっている、そんなことないしでもルパンの話してんのね。
そう、聞いた。
びっくりしちゃった。しかもルパン音頭について話してるし。
そうそうそう。
うわ、かぶったと思ってびっくりしちゃった。
DVD あるらしいっすよ。
ね、そんなのまとめたのがあるのね。
うん、
いや、ぜひとも見てみ、竹内さんに借りようかな。
回して回して。
今週はは
い、
今週はですね、その続き、
はい、
ね、我々は我々でやっていきますから。
うん、
前回の有料版でね、カリオストロの城の話をしたんですよ。
はい。
ね、あの、五右衛門が実は冒頭から出てますよとかね。
うんうんうん。
随分と宮崎作品、他からもいろいろ引用がいっぱいあるんですよとかね。
うん。
そこで最後に、こんなもんでは済まないのでと。
はい。
また日を改めてやりますよと言いましたけれども。
はい。
日が改まりました。
お、
早速日が改まりまして。
はい。
今回はですね、カリオストロの城についてやってみたいなと思うわけなんですよ。
うん。
で、前回のね、あの、共通版、無料版、有料版、共通のところでもお話ししましたけれども、はい、カリオストロの城はですね、
うん、
ルパン対複製人間のちょうど1年後に公開された話なんですね。
はい。
なんかもう絵柄とか見るとね、随分時代が隔たってるような気がしますけれども、
うん、
1年しか経っていませんと。
はい。
カリオストロの城は公開されたのが1979年12月15日。監督はもうね、言わずと知れた宮崎駿さんですよ。は
い、うん。
この時、宮崎駿さん38歳。
ほう。
で、今の我々からすると、あ、じゃあ、カリオストロの城っていう作品を宮崎さんに任せようっていう風にね、こう、プロデューサーとか制作会社が言ったのかなと思いますけれども。う
ん、はい。
全く違うんですね。宮崎の身の字も上がってないから。
え？
ね、なんていうところから今日はお話をしてみたいなと思っております。それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
今週はモノマネはしませんけれど、まだ火傷の跡が生々しいですから僕はね。
痛い痛い。
大やけど。下村さんいいんですよ、やってくださって。
はい、いやー。
クラリスとか。やって、おじさまって言ってくださっていいんですね。あ、このおじさまにもね。
はい。
非常に深い意味があるんですよ。
お？
お楽しみ。
お？
ここでそんないプロジェクトからのお知らせです。来たる2021年4月19日そんないプロジェクトのリーダー竹内さんと畑中さんがラジオトークで24時間ライブ配信、 YouTuber の瀬戸康史さん、劇団スカッシュの大塚達也さん、元気達也さん、菊井翔子さん、家下貴文さん、かっちゃんさん、トマト屋さん、そんないプロジェクト元メンバーなど豪華ゲストが多数出演。ラジオトークアプリをダウンロードして、そんなことないっしょをフォローしておいてください。そんないプロジェクトのメンバーたちも応援に駆けつけます。 24時間ライブ配信は4月19日午前0時5分頃スタートです。なお黄色い T シャツ、24時間マラソン、感動的なテーマソングは用意しておりません。
そんな雑貨店、雑貨店
さあさあさあ、下平さん、
はい、
カリオストロの城について詳しくなっていきましょうか。
うん、
今回はですね、前回の有料版でもお話ししました通り、はい、本当にですね、裏側の、いらんところを、解説していきますけれども、ね、先ほども申し上げました通り、1979年12月15日公開、監督は宮崎駿さん、38歳と。
はい。
ね、宮崎さんのところにはですね、この時、最初から話は言ってなかったんですね。
お
元はね、
はい、
大塚康夫さんっていう方が監督をやる予定だったんですよ。
はい、
この方はね、もう日本のアニメーション史に名を残す名アニメーターというか原画マンといいますか、
うんうん、
まあ本当にすごい人で、
はい、
でルパンのテレビシリーズ第1シリーズかなのキャラクターデザインなんかもやっていて、うん、非常にこのルパンと縁のある方だったんですね。
うん、
なので、劇場版第2作やらないかっていう風にして大塚さんのところにですね、はい、話をやったんですね、話が行ったんですね、うんうん、ところがですね、大塚さんですね、全くやる気が出なかったんですね。
おや、
もうルパンでもないだろうと、
ま、
今でこそね、はい、ルパンっていうのはもう永遠に続くんじゃないかっていうぐらいの人気シリーズですけれども、
うん、
まあまあまあもういいんじゃねえの、映画も一本やったしと、
はいはい、
というわけで、全然やる気しねえなーって言ってですね、
うん、
宮崎駿さんに電話をしたんですね。
はい、
あの宮崎駿さんは大塚さんの後輩、まあ、部下にも当たるので、
うんうん、
ね、あのこんな話来てんだけど俺やる気しなくってさーって電話をしたんですよ。
はい、
するとですね、じゃあ俺やろうかって言って宮崎さんが名乗りを上げてしまうんですね。
お
この時ですね、はい、宮崎さんは、ほぼ業界から干されてる状態でして、
え
あの、ね、テレビアニメではね、監督とか演出をしてたんですけども、はい、まだね、うんうん、劇場版の経験もありませんで、
はい、
でそれまでにね、手掛けた企画がちょっとね、ポシャったりなんかして、
あ、
これダメだなってことになって、このままいくともう僕は永遠に劇場版は作らせてもらえないんだなっていう風にね、宮崎さんも思ったらしいんですよ。
はい。
ところがですね、まあ、降って湧いたようにね、
うん、
俺やる気ないんだなっていう話を聞いちゃったので、
はい、
大塚さんから、じゃあ僕がという風に、まあ、ギラギラした目をしてたんでしょうね。
うん、
今でこそね、まあ、もちろんね、知ってる方からね、釣れば宮崎さんってもうすごくクリエイティブの塊だし、
はい、
ガンガン攻めてくるっていう感じがしますけれども、
うん、
まあ、見た目はね、優しそうなおじいちゃんじゃないですか。
はい。
でもね、昔のね、写真見るとね、
うん、
ああ、こじらせてんなって感じしますよ。
え？
ああ、なんかめんどくさそうなやつだなっていう気はする。さあ、そんなこんなでですね、名乗りを上げました、はい。ところがですね、大問題があるんですね。
うん、
制作費なおかつ制作期間がほとんどなかったんです。
お
なので時間的にも費用的にも削減、はい、うん、コスト削減をいっぱいしなくちゃいけないんですね。
はい、
うんうん、それはね、あのカリオストロの城見てると分かるんですよ。
え、
あのね、メインタイトル、あのカリオストロの城って出るじゃないですか。
は
い、
うん、
でその前はあのカジノにねルパンが入って、
うん、
でお金盗んでなんていうシーンね、で、はい、メインタイトル、カリオストロの城って出て、うんうん、その後しばらくね、ほぼ絵が動かないんですね。
おぉ。
よーく思い出してください。まあ、ピタッと止まってるって意味ではないですけども、
うんうんうん、
なんかね、ルパンと次元が川っぺりなのかね、海辺なのか、堤防の上なのかに車止めていて、
はい、
で、向こうね、船がスーッと動いていくんですよ、大きい船が。
うんうんうん、
これね、絵を2、3枚重ねて動かしてるだけなんですね。普通アニメーションっていうのはね、登場人物の動きを一コマ一コマ、はい、昔は特にねセル画に描いて、
はい、
まあ、1秒間に大抵12枚、うん、これをねパラパラ漫画の要領でアニメーションって作っていくんですね。
うん、
それをやってる時間も金もないからっていうので、
はい、
まあ、手前にルパンと次元とその堤防みたいなのを描いて、
うん、
で奥に船の絵を重ねて、
うん、
で船をじわーっとずらしていくっていう方法を取りまして、他にもね歩いてる人物なんかも出てくるんですけども、
はい、
でも決して人数は多くなく、1名2名がちょっと動いてるかなっていうぐらいで、
うん、
基本透明なんですね、あれね。
なるほど。
それからね、海の中の一本道をね
これも海の中に一本道あるとおかしいだろうと思うんですけども、はい、
うん、
海の中の一本道をルパンのね、フィアット500っていう車が走っていくっていうシーン、はい、これは明らかにですね、ずっとループしてます。これもですね、コスト削減なんですね。
そうですか。
そうなんです。しかもね、さっきのね、船を眺めてるシーン、はい、
うん、
あれね、時間が夕暮れ時なんですよね。
はい。
だからね、色が単純で済むの。
ああ。
オレンジとオレンジがかった暗いところっていう風にすれば、
そっか、
ほぼ2色でしょ。
そうだ、
色塗りって大変なんですよ、やっぱり
2色で済むからか。
そう、今でこそね、今でも大変だとは思うけれども、はい、コンピューター上でね、うん、ここ、この色、この色、まあ、もちろんそこからね、あの色の演出とかエフェクトかけていくんですけども、うん、
はい、
それでも当時はね、
うん、
こうセル画って言ってペラペラのプラスチックみたいなのにね、うん、あの色を人が塗ってましたから、
はい、
大変なんですよ、
うん、
2色だったら簡単じゃんっていう計算、
うん、うん、ね、まあね、
海の中の一本道もね、海描いちゃえばいいんでしょ、
はあ、
基本青 で、
ういうことか、
で、うん、波を細かく動かすとかしないんですよ、
うん、
こう海の表面でね、光がキラキラキラキラしてるっていう様子を描いてるだけなので、
はいはい、
それをぐるぐるぐるぐる動かしてるのでよし、これで時間稼げたぞと、
うーん、
こういうのがね、いっぱいありまして。
はい。
例えばね、背景ね。いろんな絵の背景、うん、登場人物が手前で演技をしていて、後ろ側はね、はい、あの部屋の中だったり、遠くの山並みだったりっていう風にして背景描くでしょ？
はい。
あれもね、背景ってね、ま、山並みくらいだったらと言い方はしませんよ。僕絵なんか全く描けませんから、うん。山だってね、空だって大変ですよ、描くの。
うんうん。
でもやっぱり、装飾のある室内って大変じゃないですか。
そうですね。
特にね、カリオストロの城ですからね。
はいはい。
城内って、しかも人が生きてる、ね、生活してるとこでしょ、
うん、うん。
これ、背景大変なんですよ。
はい。
じゃあどうやって工夫したかって言いますとね、例えばね、うん、カリオストロ伯爵が朝食を取るシーン。
はい。
お銭形警部がね、出てきて、うん、インターポールの銭形ですって挨拶するとこですね、
うん。うん。
この時ね、カリオストロ伯爵は朝食を食べてるんですよ。
うん。
で背景にね、シャンデリアが映ってるんですね。まあ、もちろん壁とかもあって、窓もあって、はい、このシャンデリアはですね、実は実写です。
え？
写真なんですよ。
え？
写真に見えないでしょ？
見えない。
そりゃそうなんですね。写真の上から手を加えて、
はい。
いわゆるアニメの背景に見せかけてるんですね。
おお。
だから最初からも設計してパースをつけてとかね。
はい、
奥行きつけてとか色がこうでとかってやってると、うん、もう間に合わんと、
はあ、
だからいい写真ねえかな、写真持ってこいと、でその上から塗るという、もう究極のトレースですね、っていうのをやってるところが、場内はかなり多くあります、
うん、
あとあのお店の中とかね、かなりそうです
ダメなんちゃ、
いやいいんですよこれ、
え、
ちゃんとねそういう風に作って背景にしてますから、資料として使ったってことですからね、
ああ、
セーフ、ね、ですね、もっとアウトっぽいのもありましてこのカリオストロ伯爵、カリオストロ家っていうのはね、
はい、
偽札作りをね生業にしてるんですよ、
うんうんうん、
で伯爵が偽札の出来をね見分してるシーンがあります。こう四角いルーペなんかを使ってね、
はい、
最近質が落ちるばかりではないかとかって言うんですね、
うん、
このシーンをね、この様子を藤子ちゃん、
うん、
峰藤子がですね、覗き穴からね覗くんですよ、
はい、
この覗き穴どうなってましたかね、
うん、
これ単に部屋の壁に穴開けてではなくって、
うん、
絵がありましてね、肖像画が、
はい、はいはい、
そこの目の部分がくり抜かれていて、
うん、
そこからね藤子が壁の後ろ側からそっと覗くっていうシーンなんですね、
うん、
この肖像画、
うん、
本物です。ですね、あの肖像画は実在してまして、
はい、
なんかおばちゃんみたいな絵でしたけどもね、あれはね実は男性の絵なんですね、総督レオナルド・ロレダンの肖像って言いまして、
はい、
ジョバンニ・ベリーニっていう人の作なんですね、
うん、
この人はですね、レオナルド・ロレダンっていうのはベニス共和国、イタリアですね、
はい、
ベニス共和国の総督の肖像画なんですよ。これ今ではね、ロンドンナショナルギャラリーに所蔵されてます。
はい。
ねえ。あそこやっぱね、見ててね、なんか、あそこだけ写実的というか、他のタッチと違って、
はい。
写真みたいだなって僕も思ってたんですが、うん、それもそのはずですよ、はい、写真なんだもん上手なはずですよ、ね、だってベリーに本人が描いた絵だから。
そうね、
もちろん無許可ですよね、まあ、これはどうなのか著作権的によくわからないところではありますけど、ダメなんじゃないかなっていう、ね、うん、そういうふうに工夫クリエイティビティ、ね、そういうことをやってるわけですね、
うん、
水崎監督は、
うん、
でその一方でね、やっぱりこだわりっていうのがあるんですよ。
はい、
あのね、クラリス救出に向かうね、ルパン、クラリスっていうね、お姫様が悪いカリオストロ伯爵に閉じ込められてるんですね、塔の上に、はい、まあ、この塔もね、うん、塔というかこの閉じ込められてるところも他の映画のパック、はい、ね、リスペクトリスペクト、
うん、
このクラリス、お姫様をルパンが救出に向かいます。
はい、
その時にね、ルパンがちょっとドジ踏んじゃいまして、
うん、
こうロケットでね、ロープを渡してそこに行こうと思ったら、そのロケットが落っこっちゃってね、はいはい、糸をシャーッと出しながら、うん、でそれを追っかけてるうちにルパンもタタタタタタって走っていって、
はい、
屋根をピョーンピョーンって跳躍するっていうシーンになりますが、
うんうんうん、
この時ね、今度見る時あったら、そうですね、皆さん、下平さんも含めて、
はい、
ぜひね、この配信聞いた後カリオストロの城を見直していただきたい、
うん、
いろんなとこね、見どころあるから、
うん、
この走り降りるシーンね、動きが実は若干違うんです、他のシーンと。
お、
普通の場面はね、さっきも申し上げました通り、1秒間に12枚っていう風にしてね、
うん、
絵を描いて動かしていくんですよ、
うん、
でもね、このシーンはね、1秒間に24枚。
お、
12枚で描くのをリミテッドアニメなんて言いますが、枚数が限られてるから、うんうん、24枚、はい、フルアニメーションなんですね。
お、
でこれをやることでもう人間離れした足運びを表現するってことをやったんですって、
うん、
ただ確かにね、あのシーンってルパンの足運びすごい滑らかなんですね、
うんうん、
ぜひともですね、これをご確認いただきたい、
はい、
そういう動きとか、それからね、細かい演技もね、すごいんですよ。あのね、ジョドーっていう、
はい、
カリオストロ伯爵の部下が出てきまして、これあの永井一郎さんっていう、あの波平さん、うん、
はい
ね、今は違う人ですけども、
うん、
昔の波平さん、笹井さんのね、はい、この方がやっていた、ジョドーっていうキャラクターが出てきます。これがですね、
はい、
ルパンにですね、騙されて落とし穴に落とされるんですね、
うん、
でジョドーは伯爵側の人間なので、落とされた後に伯爵に報告に行くんですよ、うん、
はいはい、
申し訳次第もございませんって言って、
うん、
その時ね、申し訳次第もございませんって言って頭を下げるんですけども、
うん、
それ言いながらね、体の横に手を揃えてるんですが、
うん、
この手でね、グッて握り拳握ってるんですね、
うん、
あの普通手をまっすぐにして添えたまま、すいませんでしたってやるでしょ、
うん、
でもね、頭下げるときに悔しいから、
はい、
ルパンに対してね、やられたっていう気持ちで、うん、手をね、うん、グッと握るんですよ、
うん、
そういう細かい演技してます。
うん、
体全体でもそういうことやってましてね、例えばね、ルパンと次元にね、
うん、
あのカリオストロ伯爵の死角、影って呼ばれるんですよね、はい、あの全身タイツみたいなやつ、うん、全身タイツに手にすごい鋭い爪をつけているっていう、うん、で目立ちたいんだか目立ちたくないんだかっていう、
うん、
そういうやつ、
はい、
それがね、宿屋で準備するルパンと次元に襲いかかってくるんですね、
はあ、
でそれを次元もルパンももう先に察知してて、気配でね、
うんうん、
で次元がね、壁から棍棒みたいなやつ、
はい、
鉄の棍棒、先っちょがね、こうトゲトゲになってて、あれ、
うん、
星みたいに見えるからモーニングスターっていうね、風に言うんですよ、武器の名前としては、
うんうんうん、
あれをね、ルパンにホイって投げるんですよ。そうするとね、ルパンは受け止めた腕がね、グンって下がるんですよ、体ごと。
お
っていうことは、あれ相当重いよと。
はいはいはい。
でその重いのでぶん殴っても、
うん、
敵の影はですね、倒れないんですよ、
うんうんうん、
ってことはあの影って相当強力だし強烈だし、うんうん、鎧も強いんだよってことが、そのワンシーン入れることによって分かるんですね。ね、細かいこと入れてるでしょ、う
ん、はい。
それからね、ありますね、あ、これはどうだろうか。城内でね、
はい、
こうスパイ活動している藤子にルパンが会うんですよ、
うん、
最初ね、藤子の後ろからそーっと寄ってって動くなって言うんですね、
うんうんうん、
で藤子がルパンって言うんですが、この時ね、うん、ルパンがこんなセリフ言うんです。1年ぶりに会ったってのに釣れないんだなーって言って、
うん、
1年ぶりのはずなんですよ、前回ルパン対複製人間だから。
ああ、
そう、 ちゃんとね脚本上もね、はあ、そういうの活かしてるの。あれはルパンからあるいは監督からも客席に向かっての1年ぶりっていうご挨拶なんですね。そういうのをねやってるからね時間も金も足りなくなるんですよ宮崎さん。ねやっぱり制作期間も足りないわけです。
はい。
だからね泣く泣くカットしたシーンっていうのがありまして。
うんうん。
宮崎さんってねあの最初にイメージカットっていうのを書くんですね。
はい。
あのイメージボードというか。あの、絵を描いて、これに基づいてやっていこうっていうのを、絵コンテではなくって、イメージボードっていうのかな、一枚絵を描くんですよ。
で、
それが残ってはいるんですけども、カットされちゃったシーンっていうのがありまして、
うん。
あのね、オートジャイロによる空中戦っていうのが、もともと想定されてたんです。
うん。
お分かりになりますかね？あの、ルパンがね、あの、オートジャイロで脱出するシーンがあるんですね。
はい。
で、それをね、本来だったらば、カリオストロ伯爵側もオートジャイロ、まあ、飛行機ですねちっちゃい飛行機、
うんうん、
これで追ってきて空中戦をやるっていう予定だったんですけども、
うん、
これ時間足りんと制作してらんないと
お
だから全部カットと
あ
ただ単に逃げるだけにしようと、
うん、
それからね時計塔、まあ、ラストシーンですね最後の方で時計塔で決闘します、
はい、
このシーンもですねもっと激しく決闘する予定だったんですが大幅に短縮されましてただ単にルパンが落ちるだけというそういうシーンになってしまいました。
あ
ここまでやってもね時間が足りなかったの、
はい、
だから最終的にね、
はい、
あのアニメーションの現場ってこう仕事が分かれてるんですけども、
うん、
まず原画マンって言ってね原画を描く人がいて、はい、それを動画マン、
うん、
あの動画にする人がいて、
うん、
でセルの色塗りする人って人に分かれてるんですけども、
はい、
もうね最終的にね原画マンもその動画を作る人動画マンアニメーターもセル画のね色塗りに参加させられたんで、普通やらないですよ。
やんないやらない。
足んないから来いって言って。
うわあ。
それだけでもびっくりなんですが、
うん、
まだ足りなかったんです。なのでプロデューサー、
はい、
ちょっと来てくれと。あんたも絵に覚えあるだろうと色塗ってくれと
まあなくはないでしょうけどね、
まだ足りません事務員さん私やったことない大丈夫だよ大丈夫この色で塗ればいいからこの何色って書いてあるこのはいこのインクで塗ってくれたら OK だからっていう風にして、事務員さんまでもですね色塗りに駆り出されたっていうとんでもない状況ですでこれでね
はい、
制作期間4ヶ月半。で、今から言う数字はね、ピンとこないと思うんですね。はい、
うん。
4ヶ月半で約1450カット。で、動画枚数4万5000枚。っていうのを仕上げてます。
はい。
ですね、1日あたりにすると平均300枚以上動画を仕上げてるんですが、これがですね、どれぐらい異常かと言いますと。
はい。
ジブリ、まあ、スタジオジブリ、うん、宮崎さんのねスタジオですね1週間で1カットです
うん
4ヶ月半だとジブリだと18カットしかできないんですよ、
うん、
それを1450カットやってますからどんだけね過酷な労働条件だったかねでこれでもやっぱりカットカットカットをして制作したので、うん、その後ね宮崎さんね落ち込んだそうなんですねこんな出来にしかならなかったって言って、
うん、
いや今我々見ればね傑作中の傑作名作じゃないですか、
はい、
でもやっぱり彼のクリエイティビティの中にあるのはもっともっと上だったんでしょうね、
うん、
でもおかげでね見どころいっぱいなね楽しいところ知っておいた方が楽しめるシーンとかいっぱいありまして、
はい、
例えばね冒頭カーチェイスがありますね、
うんうん、
ですねクラリスお姫様が運転するのがピンクの 2CV っていう車なんですね
うん
あんな走り無理です、ね、あの車ではですねあんな激しい走りは無理なんですねよくね勘違いされるのは 2CV っていう車は2馬力っていう風にね勘違いされるんですよう
ん
でも2馬力ってことはありませんがそれでもね強化された最終型でも30馬力程度しかありませんので今軽自動車でも64馬力ぐらいでしょ
うん。
だからよくね箱根の山を登れないって言われたんですが それは本当っぽいんですけども。
おお。
それでもね、30馬力で、あのカーチェイスは無理です。で、2CV っていう名前自体ね、2馬力っていう意味ではありませんで、はい、日本でいうところの5ナンバーとか3ナンバーみたいにね、
はい。
これフランスの車なんですけども、フランスのね、自動車課税基準っていうのがあって、
うん、
そのカテゴリー名なんですね、2CV って、
うんうんうん。
で、それが社名についてます。
はい。
で、この車がなぜ登場したかというと、
うん、
まあ、もちろんイメージ的にね、クラリスが運転する、しかもピンクに塗られて可愛いからってこともあるんですが、
うん、
これね、宮崎さんの愛車なんですね。
ん？
宮崎駿さんのね、愛車が 2CV だったんです。はい、
およ
し、俺の車出そうっていう、まあもちろんイメージに合ったからだと思いますよ。
はいはいはい、
ね、うん。っていうので、出てます、
うん。
で、ルパンの乗るね、フィアット500の方も作画監督の大塚康夫さんの愛車。
うん、
ね、これ前回有料版でちょっとお話しましたけれども、ね、ああいうボロい車がいいって指さしたらば大塚さんの車だったっていう、そういうのがありましたけれども、でもね、よくできてる、よくかけてるね、あれ。
うん。
ルパンがね、2CV、クラリスの運転する車をね、追っかけるときに、ダッシュボードの、ね、レバー引くんですよ。ガシャンって言って。そうすると、後ろのエンジンルームがガバンと開いてスーパーチャージャーが起動するんですね、うん、
はいはい、
あのシーンね、一瞬なんですよ。よく見てください。レバー引くと、そのダッシュボード、インパネの裏にね、コードがワッシャーって走ってるの。
おお。
だからいろんなとこ改造してあるんだぜっていうのをね、ほんの一瞬見せるんですね。
うん、うんうん、
でね、よくほんとよくできててね、音楽に合わせてね、リズミカルにチェイスする間に、
うん、
観客をね、ビクッとさせる瞬間がね、何回も入ってるんですよ。
はい、ほう。
ルパンのね、テーマに乗って、ダーッと走っていくんですね。
はい、はい。
で、調子よく走っていって、次元がね、拳銃を構えるんですよ。
うんうんうん。
で、よし、撃つぞっていう瞬間に、前を走る車からね、部品が飛んでくるの。ポローンと取れて。だから、こっちとしてはね、よし、よし、よし、さあ行けっていう瞬間に、向こうから来ちゃうので、
うん、
おいってびっくりするんですね。
はいはい。
それからね、今度じゃあ構え直して、もう一回って思った瞬間に、うん、前からバスが来るんですよ。
うん。
対向車線に。
はい。
だからまた緊張感をね、そこから作ってるんですね。
お
ー。で、ようやくね、このマグナムで、次元がね、はい、敵の車を、敵のタイヤを撃ってね、それでもね、パンクしないんですね。
え？
普通ね、銃でマグナムで撃ったらタイヤパンクするでしょ。だから、ただもんじゃねえぞっていう風にね、
うん、
あの車ただもんじゃねえぞってセリフでも出てきますけども、
はい、
ただですね、あれ、その後はタイヤパンクさせるんですが、
はい。
その時打つのは鉄鋼弾って言いまして、非常に特殊な硬い弾なんですね、
うん、
あそこはやっぱり、ファンタジーです、
うん、
次元のあの銃ではですね、鉄鋼弾は撃てません、
はい、
いかにマグナムとはいえ、
うん、
特殊な弾なので、
はい、
まあ、そういうのはね、ファンタジーとしてこの辺の盛り上げ方っていうのもね、宮崎さんらしいところではあるんですけども、
はい、
あとはね、面白いのありますね。先ほども言いましたけどもね、
うん、
カリオストロ公国、カリオストロ家は偽札作りを生業にしてるんですね。
はいはい。
で、城の地下でね、偽札を作ってるんですよ。
うん。
で、ルパンが潜り込んでって偽札のね、現場見つけるんですね。
うん。
そこでね、ウォンまであるぜって言うんですよ。
うん。
ウォンってね、韓国のお金でしょ。
はい。
で、別に今我々が見れば、あ、そうかい、そうかいと、
うん、
ま、むしろね、他の部分でマルクとかフランがあってね、
はい、
まあ、今ではね、もう使われてないお金ですよ。今はもうユーロに統一されちゃいましたから、ヨーロッパの方ではね、
うんうん、
でそっちの方が時代を感じるなと思うかもしれませんが、はい、ウォンまであるぜっていうセリフはね、
うん、
あの当時はおお、そうかいっていうね、セリフだったんですよ。
ほう。
あのね、その当時78年当時、79年かな、79年当時はね、韓国のウォンってね、国外持ち出し禁止だったんですね。
お、
まだね、国際通貨じゃなかったんです。
へえ。
国際通貨だったらドルとかね、それこそその時代のマルクとかフランとか、
うん、
そういうんだったらば国際的に通用するから偽札を作る意味があったんですが、うん、
はい、
国際通貨じゃない、国外に持ち出ししちゃいけないウォンまで、そこまで作ってんのかこの国はっていうことを、うん、あのセリフはね、表してるんですね、うん、そういう脚本のね、細かいところなんかも気にしてみてると面白いです。
はい。
それからね、カリオストロの城といえばこれですね、スパゲティ。
うん。うん。
覚えてますかね、ルパンと次元が食べるスパゲティ。
は
いはいはい、
うん、うん。
ミートボールが乗っててね。
はい。
あれをね、何度真似したことか。ところがね、私、ミートボールなんか作れないもんですから、当然ですね、石井のお弁当くんですよ。ね。うん、それを、ミートソーススパゲティの上にボロボロっと乗っけて。 うん、まあ、それっぽい雰囲気で、ね、食べたりしてましたけども、はいはいはい、あれ美味しそうでしょ。
美味しそう。
あれね、作画担当いるのね。食事シーン担当っていうのはいるんです。田中敦子さんって言いまして、
はい、
よく見てください、あのシーン。実はね、うん、ルパンと次元ほとんど食べてないんですよ。
おお。
なんかね、食べてるイメージあるでしょ、むしゃむしゃと、
うん、
でもね、ないんですね。あの、ほんの一口ぐらい食べて、ルパンに至ってはね、ミートボールパクッと食べるだけなんですよ。でもあの動きが、それから、
うん、
スパゲッティをね、絡めとる、
うんうんうん、
あの細かい動きなんかがすごくよくできてるので、
はい、
美味しそうに見えちゃうんです、ね、手首の角度とかね、重さが伝わってくるぐらいの、そうなんですよ、
美味しそうなの。
あれのためにね、田中さんね、はい、友達何人か連れてレストランに行って、パスタをね、奪い合って食べてもらったんですって。食べてって言って、奪い合って。
はい。
それをね、ビデオに、時代的になかなかビデオにも撮れなかったと思うんですよ。だからね、よく観察して、写真も撮ったかもしれませんね。で、それを参考にして、作画したんですね。
うん。
だからね、この方ね、食べ物が得意ってこともあって、その後もね、宮崎作品で、ハウルの動く城。
うん。
これのね、ベーコンエッグ。
おお、
あのシーン書いてます。それからね、細田守監督の化け物の子。これに出てくる卵かけご飯。
はい、うん。
これもね、田中敦子さんの作画なんですね。
ああ。
ものすごく細かく美味しそうに書くんですって。
うん。
だからね、最終的に宮崎駿さんチェックしなくなったらしいんですよ。あの、細かすぎてチェックが間に合わんって言って。もう、多分美味しくできてるでしょって。パスって言ってチェックしなくなったそうです、そういうのをね書いてます。あとね、食べ物シーンだけではなくって、
うん、
この映画の中ではね、ルパンと次元がね、あの、はい、野宿するシーンなんかも書いてますし、
うん、
それからね、さっきも出てきた屋根の上を走ってね、
はいはい、
で大ジャンプするシーンなんかも書いてます、
うん、
こういう動きのシーンもね、とっても上手なんですね。
へー。
だからね、また今度他の作品になりますけども、あ、これはね絶対わかる。魔女の宅急便、
はい、
魔女の宅急便でキキがね、ほうきじゃなくてブラシにまたがって飛ぶシーンあるでしょ。
うん。
ブラシにまたがって飛べって言って、
はい、
で全身がザザザザザっとしてね、
うんうんうん、
あのシーンね、田中敦子さん、
お、
そういうのもね、お上手なの。それからね、これはわかるかどうかな、下平さんはわかるけれども、リスナーの方はわかるだろうか、2014年のテレビシリーズスペースダンディ、
はい、
スペースダンディは宇宙のダンディである。で、おなじみの、そういう作品があるんです。はい、ここでもね、あの、食べ物シーンやってますよ。あの、幻のラーメン屋が出てくるシーンがありまして、
はい。
幻のラーメン屋の店主が海藻の中でラーメンを食べるシーン。泣きながらね、ラーメン食べるシーンがあるんですが、気持ち悪い宇宙人が。それもね、美味しそうなんですね。だからね、なんか美味しそうなもんあったらば、だいたい田中敦子さんと思っていただければ、
うん。
いいんじゃないですかね。
はい。
でね、担当といえばね、
うん、
クラリス担当っていうのがいまして、
クラリス担当、
クラリス担当、
ほうほうほう、
ですね、ま、担当を外されたっていう感じかな。
あの、
クラリス一番大事な役どころじゃないですか、ヒロインだし、
はいはい、
ね、だったらば作画監督のね、ま、一番リーダーである大塚康雄さんがね、書くんじゃないかと思うんですよ。
おおおお、
大塚さんはクラリスを書かせてもらえなかったんですね。
え？
あのね、宮崎さんがね、大塚さんが書くクラリス嫌いだったんですって。可愛くないって言って。もともとね、はい、大塚さんは美少女を書くのがね、苦手らしいんですよ。
うんうんうん。
むしろね、大人の女性が好きだし、書くのが得意だったそうなんですね。
はい。
で、前の作品でね、未来少年コナンっていうのがありまして、
うん、
そこでね、ヒロインのラナちゃんをね、うん、大塚さんに書かせたところ、全然可愛くないって言って、宮崎駿さんがね、全部修正したんですって。そんな思いがあるので、大事な大事なクラリスを、そんな不細工に書かせるわけにはいかんって言って、はい、絶対書くなって言ってね、最後まで書かせてくれなかったそうです。作画監督って、絵全体のまとめ役ですよ。でもあなたは大人の女性描いてくださいって言って、藤子ちゃんとかね、
はい、
そういうのの修正なんかに当たってもらったそうです。
あ、
だからね、他の 作画さんが描くと藤子さんもうちょっとね、はい、ストンとしたスタイルなんですって、
うんうんうん、
でもね、よりウエストを太くとか、 お尻とかね、ももを太くして、
うんうんうん、
で少女体型から大人の女性の体型にっていう修正なんかは大塚さんがやってるそうです。
はい。
あれコナンって言えばね、
うん、
カリオストロの城にコナン出てます。
うん？どこに？
あのね、最後の方でね、時計塔がね崩壊した後なんですが、
はい、うん、
カリオストロ側のね兵士、まあ兵士たちですね、
はい、
とそれからね、まあ次元やゴエモンも入り乱れて戦うし、
うん、
あの日本の機動隊ですね、
はい、
警官隊、これがね、うんうん、入り乱れて戦って、で戦いがね一段落するんですよ。時計と崩壊しちゃってもうおしまいだっていう風にして、はい、その時にね左から右にカメラがパンしていくんですが、
うん、
刀を持った兵士がいます、
うん、
その刀を持った兵士の後ろに顔だけちょこんと出してるのが、
うん、
コナンです。
お？
よく見てください、止めて見てください。
はい、
コナン出てきますから明らかにコナンです。あれ
おお、
確かね口開けてたかな、ポカンとした顔してはーっていう顔してこっち見てますから、うん、すぐ分かります。
うん、分かりました。
他のシーンでもね面白いのいっぱいありますね。あのね、結婚式のシーンいきましょうか。
はい、
クラリスがね、うん、好きでもない伯爵と結婚をね強行されちゃうんですね、結婚式をね、
うんうんうん、
でパイプオルガンみたいなね手回しオルガンみたいな音がするんですけども、
うん、
あれはねエレクトーンなんですね。でエレクトーンで、エレクトーンってほらあの割とミーって音するでしょ。
はいはいはい、
音に広がりが出ないじゃないですか、
うん、
結婚式やるね壮麗なねこう広い空間の教会ですから、うん、エレクトーンがそのままミーってなっちゃうと雰囲気出ないんですね。
あ、うんうん、
なので演奏した音をね直接取るんではなくって、
うん、
一回ねスピーカーから出したんですって。で部屋の中でわざと反響をさせてそれをマイクで拾って収録したそうです。
ほう、
こういう工夫もしてるんですね。音的にも面白いですよ。でこの辺はねあの、うん、最近になってブルーレイがあの修正版が出てまして、はい、
うん、
これがね昔はあのステレオだっただけなのが今ね 5.1 チャンネルで収録されてますから、
うんうんうんうん、
よりね広い音場が味わえますんでそちらもお楽しみください、
はい、
それからねやっぱ細かい演技やっぱさせてますねこの辺でも。このね祭壇の下からね、
うん、
ルパンたちが現れるんですよ、
うん、
あの地下牢の亡者を代表して参上した花嫁をいただきたいって言って、
はい、
でそうするとシャキンシャキンって祭壇が、まあ、斬鉄剣で切られてね、
うんうんうん、
こう十字架が倒れてくるわけなんですね、
はい、
でよく見ててください。あれ倒れてくる十字架からね伯爵は自分が避けるだけなんですよ、うん、
ほう。
でもね大司教にねルパン変装してそこにいるんですが、大司教に変装したルパンはねちゃんとクラリスかばってるの、うん、
ほう。
その辺でねちゃんとキャラが出てるんですね、ルパンはクラリスを守るためにやってきたからクラリスが怪我しちゃいけないからスッとね、
うんうんうん、
倒れてくる十字架からねかばってるんですね。で細かいって言えばね、あの地下牢の亡者を代表して参上って言ってるでしょ、亡者なんですね。あのね次元はね牙生えてます。
ええ？
だから吸血鬼なんですよ
え
亡者だからもう死んでる人間たちで、まあモンスターですね。
はいはいはい。
で、ゴエモンはよくわかりません。ゴエモンはね、なんか傘かぶってますけども、
うん、
あの何の亡者なんだかわかりませんが、そういう様子で出てきてます。
はい。
でね、ルパンがね、あの次元とゴエモンに担がれてというか、
うん、
二人がね肩に棒を渡していて、その棒にルパンが座って出てくるんですね。はい、あれはですね、その後使うソ連製のね、
はい、
対戦車ライフルです。
はは
PTRS1941 っていう対戦車ライフルを、はい、竿として使って、はい、そこにルパンを乗っけて登場します、あれね、その後次元はバカすかバカすか撃つんですけども、
うん、
アンダーモード不可能ですからねあれね、素人が使うと肩が抜けるって言われてまして、ていうかね肩の骨が砕けるんですよ普通に撃つと、
うんうんうん
う
ん、
っていうのを追って次元は腰ダメにドーンドーンって撃ってますが
はい、
でもそれでもね、それで撃ってもね、あの影、さっきも言いましたけどね、カリオストロ側の暗殺者、あれの装甲はね抜けないんですね。
うん、
でそれをね斬鉄剣はあっさり切るんですよ。だからね、あのゴエモン、ま、前回有料まで行った事情があって、
うん、
あんまり活躍シーンないんですけども、
はい、
ちゃんとすごいよっていうのをそこでね表してはあげているということなんですね。
はい、
じゃあ最後にですねクラリス、
うん、
クラリス声優さんは島本須美さんですか。
はい、
この方はこの後ナウシカやるんですよね、確かね。
確かね、
うん、そうですよね。
そうそうそう、うん、
でね、宮崎さんがねカリオストロの前に作ってた赤毛のアンっていうテレビシリーズがありまして、
はい、
そこでねオーディションを受けてたんですって。
ほうほうほう。
でところがこっちは不合格になっちゃったんですね。
あ、
でも宮崎さんの耳の中に彼女の声が残っていて、
うん、
ぜひオーディションを受けてくれっていう風にね、宮崎さんの方からカリオストロの城のオーディションを誘ったそうです。
へ
え。で見事にね合格をしましてね、この後やっぱナウシカやってます、うんうん、トトロのね、
うん、
サツキとメイのお母さんとか、
あ、
それもやってますね。
へえ。
でここでですよ、クラリスのセリフですよ。
はい、
僕がね気づいた時にね、あーって思っちゃったの。
うん、
クラリスね、ルパンのことをなんて呼んでましたっけ。
おじさま、
もっとクラリスっぽく、
え、
もっとクラリスっぽく、
え、
挑戦してみて、前回の綿の大やけどを参考に。
おじさま、おじさま、おじさま、
はい、いただきました。
取られた。
そう、おじさまですね。
うん、
ずっと終始一貫しておじさま、一回かな、あの泥棒さんって呼ぶシーンもあるんですね。
あ、はいはいはい。
でもね終始一貫しておじさまなんですよ。
おじさま、はい。
最後ね、
うん、
1回だけルパンってつぶやくんですよ。
ほう。
あの、私も連れてって、泥棒はまだできないけどきっと覚えますって言ってルパンの胸に飛び込んでいくんですね、はい、
うんうんうん、
でルパンはそれを抱きしめるのではなく、こう我慢して我慢して我慢して肩をグッと持って引き離して、はい、バカ言っちゃいけないよって言うんですね。
はい。
であれでルパンは、まあ、詳しくは前回の有料版をお聞きください。あれで軽く触れますよちゃんと。あのカリオストロの城ってね、ルパンが青年から中年になる物語として宮崎さん作ったんですね、うんうん
う
ん、
はい、
だから青年期を表しているテレビシリーズ第1期の緑のジャケットを着ているし、
うんうん、
でもういろんなことやってきたけども、まあ、青年期にケリをつけるためにカリオストロに侵入して、ね、若い頃に失敗したことをもう一回こうリベンジするんだっていう、
はい、
で最後にあの少女を抱きしめないことによって女好きのルパンが、うん、こんな若い子に手出しちゃいけないよっていう風にして自分を戒めて、で、うん、中年になったことを自覚するっていうストーリーにしたんですね、
うん、
でクラリスの方でも、
うん、
それまでおじさまおじさまおじさまって呼んでたのを、うん、最後バカ言っちゃいけないよって、じゃあなーって言って去っていったルパンに対して、
はい、
いつかきっとまた会えるわルパンっていうようにね、
うん、
ルパンっていう名前で呼ぶんです。
うん、
だからカリオストロの城を通じてルパンは中年になっていったんですけれども、
はい、
クラリスは少女から大人になったっていうことを表してるんですよ。
おー、すごい。
どうですか下平さん。
はい、
また見たくなってきたでしょう。
見たいですね。確認したいですよ。
何回見てもいい。そう、何回も見て何回も確認して、
はい、
何度見ても楽しめるから。
うん、
ね、こうやってできたカリオストロの城ですけれども、
はい、
工業的には大失敗をこきましてね。
そうだったんですか。
ですね、第一作のルパン対複製人間は9億円の、
はいはい、
配給収入があったんですが、カリオストロの城はですね、3億500万円しかですね、配給収入が。っていうか、制作費が5億円かかっておりまして、
回収できてないじゃないですか。
真っ赤っかなんですね。
はい。
こんな背景を知りながら見るともうちょっと背中がゾクッとしちゃう。だってね、作るためにね、さっき聞いただけでもね、はい、もういろんな苦労があったでしょ。でもやっぱね、制作者ってね、もうすごい本当身を削ってやるんですよ。 だからね、収録、アフレコの際にもね、
はい、
ルパン役のね、山田康夫さんがね、もう俺がルパンなんだから、うん、ごちゃごちゃ言うなって言ってね、言うこと聞いてくれなかったんですって。
うん、
宮崎さんとしてはね、やっぱりあのトーンでね、はい、僕らが見ているようなルパン像を描きたかったので、
うんうんうん、
もっと渋く、山田康夫さんってね、クリント・イーストウッドの吹き替えもやってるので、
はいはいはい、
クリント・イーストウッドみたいにやってくれって頼んだんですって。
うん、
そしたらね、ごちゃごちゃ言うなってね、一周したらしいんですよ。俺がルパンなんだと。俺がルパンのキャラを作ってきたんだから、
うん、
俺の好きなのやらせろって言って、
うん。
で、それを聞いたね、大塚さんは、大塚康夫さんはね、もう、生意気だから下ろしちまえって言ったらしいんです、ね。でも、まあ、死者を見たのか、ラッシュを見たのか、
うん、
まあ、ある程度完成したのをね、絵を見せて、
はい、
でこういう風の作りたいんですって言ったらね、
うん、
こう大塚さんがね、頭下げて申し訳ございませんでしたって、
うん、
先ほどは大変生意気なことを申し上げまして、もう何度でも撮り直しをしますから監督のご指示の通りに従いますっていう風にしてね、
うん、
言ったそうなんですね。だそれはね、山田さんとしても自分がルパン作ってきたっていう自負はありますし、
うんうん、
で宮崎さんとしてもいやこういうのを作りたいんだっていうのがあって、
はい、
そういうぶつかり合いの中でね、
うん、
生まれてくるんでしょうね、
うんうん。
でね、結局出来上がったコカリオストロの城、
はい、
これを見たねモンキーパンチさんがね、
うん、
全然気に入らないっていう風に言ったという風に言われてるんですが、
はい、
これはね一部の切り取りです。
え？
よくね取り出されちゃったのが、これは僕のルパンじゃないってモンキーパンチさんが言ったって言われるんですけども、
うん、
これね続きがあるんですよ、
はい、
これは僕のルパンじゃない、僕には描けない優しさに包まれた宮崎くんの作品としてとてもいいものだっていう風にして、
お
ー、だこんなの僕には描けないって、むしろね称賛の意味だったんですね。
あ
だからね銭形警部についてもね、
はい、
銭形警部の解釈は宮崎さんの方が一番正しいって言ってるんですよ。テレビシリーズの銭形さんって、
はい、
もうドジでね、
うん、
もう場合によってもアホな人として描かれてるじゃないですか、ルパンに手玉に取られる、
うんうんうん、
でもインターポールですからね。
ああそうですね、忘れてましたけど。
そうでしょ、
うん、
しかも、まあ、もちろんねアニメの中の設定ですけども、はい、ルパンがいればどこでも入ってっていいっていう全権委任されている人でしょ。
そうですね、
で
しょ、そうでした、そうでした。
だからね極めて優秀な人間なんですよ、
うん、
だからカリオストロに出てくる銭形さんってすごく優秀なんですよね。
ああ。
で部下からも信頼が厚くって、
はい、
で最後の最後にはね、あなたの心ですっていうかっこいいこと言って去っていくあの人でしょ、
はい、
あの解釈が一番正しいんだって言ってモンキーパンチさん言ってますから、
うん、
ね、そういういいシーンも満載なのに興行成績3億円っていう、ね、配収、
うん、
配給収入3億円っていう、
うん、
これでですね宮崎さんはまたしてもしばらく、はい、アニメを作らせてもらえということになりまして、
はい、
この後ね作るのがなんとナウシカなんですね。
お、
じゃあどうやってナウシカを作ることになったのかとか、
はい、
他にも宮崎さんのいろんなこのパワフルすぎるお話なんかは有料版の方でさせていただきますのでご興味のある方はそちらをお聞きになっていただいてね、皆さんもあるはずだ、宮崎作品を見てカリオストロの城を見て、
うん、
このシーンがビクッと来るのよと、ビンビン来るのよっていうシーンが、
はいはい、
もうつまんないシーンでもいいの、人にとっては、
うん、
映画なんてそんなもんだからもうね、ゴエモンが雨の中で歩いてるシーンがあそこが好きなんだとかね、
うん、
クラリスとカールのちっちゃい時の若い時のあのシーンが好きなんだとか、はい、
うんうんうん、
そういうんでいいです、
はい、
自分の好きなシーン、
うん、
ぜひともですねメールをお寄せください。
はい、
じゃあそういったメールを寄せいただくアドレス等を下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな居雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、 ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組を聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
じゃあもう一個だけびっくり情報いきましょうか。
はい、
宮崎さんの後、まあ、劇場版第3作ですね、うん、
はい、
これね、一応宮崎さんに依頼来たんですよ。
うん、
もう一回やらないかと。
はい、
ね、ところがですね、宮崎さんもう書くことないよって言って断ったんですよ。で、他の方を推薦したんです。
ほう、
誰あろう、押井守さんなんですね。
おお、
広角機動隊とかスカイクロラでおなじみの、
はい、
ね、押井守さんも困っちゃったんですね。もう宮さんがやり尽くしたよと。だってもう中年にしちゃったじゃんと。
あ、
その辺はちゃんと分かってるんですよね。
うんうんうん、
だからまあ僕らが、まあ、主にイメージするどんちゃん騒ぎやってバカなことやってるルパンっていうのから、もう中年になって、はい、
うん、
まあ、一人の大人の男になっちゃったっていうところまで描いたから、もうこれ以上描くことないだろうって押井守さんちゃんと分かってたんですね。
お、
でも挑戦してみたいと。
ほう、
中年になった後のルパンを描くにはどうしたらいいんだって悩んだ挙句、うん、そうだと、ルパンそのものは虚構だったんだっていう話にしようと。
ほう、
まあ、詳しい話はしませんけれども、あの、ルパン自体が存在していなかったっていう、幻だったんだっていう風にしようっていう風にして、構想を練るんですね。
お
う
お
う当然ですね、プロデューサー側からそんなもん作ってもらってたまるかと。はい制作中止になるんです。もうね、この頃から押井守さんは押井守さん。だって、ほら、ね、広角機動隊とか、その後の何ですか、なんだっけ、名前が出てこないけども、馬頭が中心になるやつ。犬ばっかり出てくるやつ。
ですね、イノセンス。
そうそうそう、イノセンス。あれでも現実と虚構がもうわかりませんみたいな。
あ、そうですね。
もうやっぱり、ね、押井守さんはそういうのが好き。
うん、
だからルパンでもそれをやろう。あとビューティフルドリーマーとかもそうですよね。
あ、そうですね。
うるせえやつら、ビューティフルドリーマー、もう傑作中の傑作とは言われてるけども、はい、あれはあれだからと、
うん
ね、あれはあれでうるせえやつらではないからっていう評価もありますけれども、
うんうん、
その辺ね、作家性なんでしょうね、
はあ、
別名趣味と言いますけども、前回にねやろうと思ったらばそれはやめてくれって言って制作中止になっちゃったっていうのもありますからね。じゃあこの後有料版の方では、さっきも言いましたけれども、あの、皆さんもご覧になった方多いんじゃないかなと思うんですが、はい、NHK のプロフェッショナル、
はい、
あの秀明監督の、
うん、
あ、クリエイティブな人ってこうなのねっていうのをまざまざと見せつけられてしまいましたけれども、
はい、
あの庵野秀明監督の、師匠がですね、宮崎さんですから、
はい、はい、
その辺はですね、師匠も師匠でね、もうえれえことでやってそんなお話を有料版の方ではしてみたいと思います。それではそんない雑貨店無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。